まあね、
うん、
まあ、世の中いろんな人がいますけどね、うん、やっぱり改めて感じるのは、僕は並ぶのは嫌い、
うん、
でも待つのは大丈夫、
うんうん、
並ぶと待つっていうのはね違うんだなっていうのは最近思ったんですよね。
あ、じゃあ、
は
いはい、行列に並ぶのは嫌いだけれど、
イエスイエス、
好きな人を待ち合わせ場所で待ってるのは大丈夫ってことですか？
そういうことです。だから好きな人が予定時間の4時、うん、例えば4時としてね、うん、1時間来なかっても別にいい、
うん、ずっと待ってられるんですか？
ずっと待ってられます。
連絡もせず？
連絡もせず。
すごい。
それはもう全然イライラしないんですよ、
うんうん
まあ、なんかあったんやろなって思うんですよね。
でもそう、来た相手が、ごめんごめんごめんごめん、ちょっとごめんごめんごめん、寝坊したみたいな感じで来たら、
うん、なんなよって。
あ、優しいですね。
ビール送れよってなるんですよ、
うん、
まあその時と場合にもよりますよ。その、うん、もう生放送でね、ほんまにもう
仕事でね、
4時でとかゲストが来えへん、まあ、今までもありましたけどね、うん、ゲストが来えへんとか、うん、あるいは収録時間に来えへんとか、うん、僕も昔暁美和の飛び出せ演歌の収録寝過ごしたことありますもんね。
そういう時はもうね、
代わりに小田川さんがやってましたけども。
そうだったんですか、そんなことが、
大昔の話ですけど、
いろいろあるもんですね、
だからまあね、そういう立場にはあるんですけど、ちょっとした、うん、まあ約束、
うん、
やったら、まあ、苦にならないんですけど、うん、逆にやっぱり並ぶのがね、
うん、
行列、
うん、
これはもう絶対嫌っていうところあるじゃないですか。
今言い切りましたね。
もうこれは分かってきたんですよ。僕30になるまでね、あんまり自分の性格って分析したこともなければ実感したこともないんですけど、最近やっと自分の特性が分かってきて、
うん、
並ぶのは嫌、
うん、
待つのは OK。
並ぶのと待つのは、ま、そんなに私変わらないかなと思うんですけど、
そうなんですよね。
何がどう違う感じなんですか？
いや、それがね、分からないなと思ってるんですけど、うん、この間実はそのうちのね、母方の実家、うん、大阪府八尾市にあるんですけど、もう解体したんですよ。
うん。あ、ようやく。
そうそう、大変やったよ。今年解体業者見積もり出したりとかね、大変やったよね、ほんまに。
仕事の合間にね。
もうよ、この2015年の一大仕事ですよ。
休みを。
他のどの番組よりも気合入ってたっちゅう話ですよ。
入れてください、こっちはこっちで。
あ、そうかそうか。うん、っていうぐらいのね、が一つ、まあ終わった、うん、まあまあ厳密に言うとまだ終わってないんですけど、まあ大体終わったんですよ。もう全部建物はなくなって、あとちょっとその隣の壁とのね、境界のところのまあ吹き付けをどうするかとか、ちょっとだけ出てるブロックのとこどうするか、
うん、
まあそれももう今週来週中には解決できると思うんですけど、
うん、
っていう段階に入ってるんですけど、その工務店の人とね、
うん、
日曜日のじゃあ3時頃行きますんで、あれしましょうと、うん、ちょっとじゃあ工務店と僕と、まあ向こうのね、お隣さんと合わせて3社で話しましょうと。うん、いう話やったんや、
うんうん、
でもに僕ら早々に2時半過ぎぐらいに着いてて、
まあ、場所もちょっと離れてますしね。
そうそう、
早めに出たりとかするとね。
そうなんや、で遅れたらあかんと思ったから、
う、ね、
もう途中も木の川サービスエリアでカレーコロッケ食べてね、
うんうん、
逆や、コロッケカレー食べてね、
コロッケカレー、うん、カレーコロッケじゃなくてコロッケカレー、
そうそうそう、コロッケカレー初めて食べましたよ、コロッケカレー。
私食べたことない。
僕もないし、で木の川サービスエリアで食事したもんもむっちゃ久しぶりやと思うう
ん、急いで食べて、ね、
そう、ほんまは、うん、信濃寺かなんかでうどん食べようと思ってたんですよ、
うんうん、
それから道庵製麺部でうどん食べようと思ってたんですけど、
う
んうん、も
ううどんが食べたかったんですね。
うどんも食べたかった。でもその道の方行ったらね、高速乗るの時間かかるかもしれへんし、だからもうとりあえず乗ってしまってね、
先に乗って、
そうそう、ほんで食べて行きましょうということで急いで行ったわけよ、
うんうんうん、
ね、駆けつけたわけです、
うん、
でちょっと早めに着いたけど、まあよしとしようと、
カレーチャプチャプってお腹
いっぱい、そう、お腹いっぱいよ、もうコロッケカレーね、
うん、
で空き地やなー言
う
て、
うん、
何もないなー言うてたんですよ、OK、うん、3時過ぎでも。で、まあ、一応3時から4時の間に行きますって言ってたから、まあ3時過ぎから3時半の間には来ようかと。
うんうんうん。大体考えますよね。
だったら寒なってきてさ。この時期も、3時言うても火かけたら寒いから。
寒い寒い。
で、車の中ではとか言
って、うん、
ね。車の中待つんやけど。
ええ、
絶対来え
へん。おかしいな。
奥さん、その日、奥さんと僕とうちの母親やったんですけど、
うん、
奥さん仕事があってね、
うん。
だからもう途中で電車で帰らせて。
うん。
で、まあ僕と母親で待つんですけど、
寒い、
絶対来えへん、
うん、
で、まあほんまやったらもう来えへん、その時点で電話するんでしょうけど、
まあそうですよね、
じっと待つわけなんですよ、
うん、
まあ4時までって言うてたから、
うん、
3時59分59秒に来たらそれはセーフじゃないですか、
うん、まあまあまあまあ、
それでね、3時55分に電話したら、いやもう4時前って言うてたやんってなるからね。
いや、そこは3時に来るって言ってるわけですから、3時に待ち合わせなんですか。
もっと言うと、僕はその家だいたい車で10分ぐらいの距離になった時に電話1本入れてるんですよ、
うん、
もう今近くまで来てますんでって、
うん、
まあ2時台に、
うん、
もう着きますからと、わかりましたって言って、
あ、それで来ないっていうのは、
そう、
逆に何かあったのかなですね、やっぱり、ね、
まあやっぱそうだから、もうこれは何かあったとしか思わないしゃあないじゃないですか。だからうちの母親が横でイライラするわけですけど、う
ん、ちょっとイライラ電話してみたら、
そうそうそう、いや4時までって言ってるからっていう話です。
そう、押し切るんですね。
そうそうそう、イライラしてもしゃあないやん、だって来えへんねんから。
うん、まあそうですけどね。
でしょ、
うん、
ね、だから4時まで待って、
うん、結局どうなったんですか。
いや電話つながらなかったんですよ。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、聞いてくださいね。
郷ひろみのねバックダンサーだったんです ね、
すごいですね。
すごいですよ、
ね、なかなかできないんですけどね、
うん、
ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは、いろんな話題をお送りしてますが、まずは中川智美アナウンサーの、人気ブログマイペースともいペースをご紹介するマイペースのブログのコーナーです。
まあ、寒くなってきますとワインが美味しい季節ですね。
いや、熱中飲んでるじゃないですか。まあ、ね、飲んでない、ないですかって言われても、まあ、中川さんの部屋に入ったことないんで知らないですけど、
まあ、大体飲んでます
けど。そうでしょ、飲んでるでしょ。美味しくなるの冬になったら。
赤ワインがね飲みたくなるんですよ。
寒いから。
そうですね、寒いと、うん、シチューとか、
シチュー
なんかこう煮込み系の料理とか、
あ、まあね、
ちょっとこう味の濃いものをいただきたくなるんです私は。
夏よりはまあそんなん食べる機会も増えますよ ね、
あっさりよりもこっくりかなみたいな。
こっくり、
うん、だそうするとこっ、うん、こっくりこっくり、
うん、会社でこっくりさん、あかんじゃない、
ダメだ。
で
そうすると、
まあ必須やね、
白よりも赤を合わせたいかなみたいな、
うんうんうん、
赤ワインが美味しい季節なんですよ、
はい、確かに
私にとってはね。
確かにね、
うん、でそんなことを言ってましたらこの間ね、うん、美味しい赤ワインを飲む機会がありまして、ま、この前の先月はねボージョレ・ヌーボーが解禁になって、
ね、
私もその日は買って飲んだんですけども、
う
ん、まあ、そうではなくて、
そうではなくて
結構しっかりした、それもあんまり飲む機会ないよっていうちょっといいワインが飲めるよと、
うん、どこで飲める
いうことがありまして。
そんなことない、うん、いやおかしい、そう今のさらっと言うけどね、うん、そう飲めるよなんてこと世の中にないから飲めないんですよ、うん、僕は飲んでないもん
だ。たまたまあったんですよ、
冷蔵庫に入ってる缶ビールしか飲まれへん。あの奥さんの実家から持ってきた缶ビールしか飲まれへん。
まあ、まずはそれも奥さんの実家からいただいてるわけです
。武士が届いてる。で奥さんの実家からもらったみかん食べる。
ご支援ありがとうございます。
ありがとうございますって、
ね、
はい、大変やねん。
そんなわけですけども、うん、待ったんですよ。
ほう、
うん、でそういうことで、まあ、行きまして、うん、とあるお店でね、うん、飲めるということで、
は
あのね、オーパスワンっていう名前の赤ワインなんですけど、うん、オーパスワン、
うん、
それが、まあ、の雑誌とか
雑誌、
漫画でも紹介され、うん、それじゃそうじゃない、うん、
ペンギンクラブ
違う、はい、なんかワインの人の雑誌とか、
ね、ワインの人の雑誌、
うん、じゃそうでもないあの普通の雑誌にも載ってたりとかするらしいんですけど、
まあまあ要は有名なワインなんや、
ま、むちゃくちゃ有名な。
へ、うん、赤玉ポートワインとどっちが有名なんですか。
赤玉ポートワインは全般に有名だからやっぱ有名は赤玉ですね。
ああ、なるほど。でそのポートワン、
ポートじゃない、ポートじゃない、オーパスワン、
はい、飲めるよと駆けつけました。すると、
ね、うん、で大体ね、うん、1本どうですかね、 2,3 万ぐらいすると思うんですよ。
1本 2,3 万、
で
一口飲んだら
一口ぐらい飲めるってことで、一口でも考えたらまあそれだけでまあ1000円ぐらいするかもしれない。
するでしょうよ、
ねえ、すごい機会だと思って。
飲みに行かなか、何を差し置いても行くべきですよ、
うん、そうですそうです、うん、まあ行ったんですよ、
はい、
初めてですよそんなオーパスワンを飲むなんて。これまでで一番すごいのを飲んだっていうのは、うんうん、それも一口だけみんなで割って、はいはいはい、あのお金出して、ね、飲む機会があって、
うん、
それがねあのムートンロートシルトだったかなっていう、うん、あの五大シャトーっていうのがあるんですよ、
はいはい、
フランスの中、もうすごい有名 な、ね、なんかすごいの、
名だ、伏見みたいな感じ、
うん、あ、そうそうそうそう、
ね、はいはい、
でその、ワインを飲んだのがあれね1980年代か70年代ぐらいの、うん、もうすごい古酒なんですけど、
もう30年から40年
中、まあ、もうあれはまあもう古さにびっくりしたというか、
うん、
味はやっぱり好き嫌いあると思うんですけど、うん、もう色も褐色になってて、ね、っていうような感じのちょっと酸っぱくて、
ロート V ソフトでしたっけ、
違う、ムートンロートシルト、
あ、そう
それ目薬、
あ、そうか、ごめんごめん、うんうん、
で行ってもうあれですよ、ドキドキしながら、
ワクワクやな、うん、どんなんかなって ね
でこう開けてもらって、
キュキュキュ
トットットってちょっとだけこうついてもらうわけです、うん、大きなグラスに、うん、
はいはい、大きなグラスに、ね、
もう香りがふわー
ふわ
ー、でもうちょっと開くと美味しいんですけどね、とかこう聞くんですけど、
プルルルプルルって電話かかってきて、
うんうん、
あ、もしもしともちゃん、ちょっとアナウンサーの人で足らんねんけど、
ええ
帰ってきてくれ
へんかな、今ですか、今ですか、
ごめん
やで、わかりました
って言って平井さんが電話かかってきた、
なってない、
なってない、
ちょうど大丈夫、
あ、そっか、
はい、
ちょっとジャーナルとか言って電話かかってきて、
そうね、次の日ぐら
い、あ、そ
っか、で、もう色がね、
うん、
ちょうどいい、まあ、ガーネットと
ガーネット黒、
うん、ガーネット黒ですね、ガーネット黒です、
ガーネット黒、うんうん
うん、そんな感じの色で、うん、で2011年のだったので、
まあ、
ちょっと熟成、ちょっと熟成してる感じで、落ち着いてるし、
うん、
でもスパイシーな香りがこう飛び出す感じで、
スパイシーヤギ、う
ん、スパイシーヤギさんはね、うん、あのバンバンテレビに出てます、
有名ですけど、スパイシーな香り、ね、落ち着いてるけどスパイシー、
そう、スパイシーな香りがして、うん、で赤果実の香りもあって、うん、赤とか黒とか、はいはいはい、うん、ちょっとこう強めな感じ、うんうん、熟成に耐えてきましたよっていう感じのね、まあいいワインでしたね。味ももう、
あら最高やね、
とろけるようなタンニンと、うん、で余韻がすごくねやっぱり残る感じがあって、素晴らしいと、
素晴らしい、うん、貝原雄三みたいになってきたの、
素晴らしい、
素晴らしい、
ね、美食クラブです、
ほんまや、うん、素晴らしいってなって、うん、それですぐ僕に電話かかってきたわけや、
すいませんって、
素晴らしいって、
素晴らしい、
知らんがないってじゃあ僕も行くわって
ブーン、かけてないですし、
かけてないし、
うん、チェリーさんはワインねあんまり飲まない
すぐ、うん、疲れてくるからね、
すぐ酔っちゃう、うん、そう、すぐ
酔える、ね、ガツンとくるからな、あれ、
うん、それもいいところなんですよね、うんうん、ほんまもんっていうのはね大事だなと思いました、
大事やね、うん、それはなんかおつまみは、
おつまみは、うん、白トリュフの
白トリュフ
白トリュフのなんかチーズを溶かしたスープみたいなのがあって、そこに
チーズを溶かしたスープ、うん、
そこに白トリュフをね、ファッてこうちょっとファッファッて削るんですよ、
削る、
もうそれもまた香りが、うん、あのなんだっけ、トリュフカッターみたいなのがあるんですよ、
トリュフカッター、
うん、高いおろし金みたいなやつです、
お、
それでスパーンスパーンって切ると、うん、もうスライス状になってファッファーン、キノコみたいな、キノコの王様です、
うーん、
まあね、日本だったら松茸食べますけど、いい香りがするキノコ、はいはいね、だからトリュフはそういう感じなのかなとか思いながら、ね、でもなんかキノコっていうよりも、もうなん動物的な香りがして、
動物的な香り、
うん、これ本当にキノコなんだろうか
っていう、あの三崎公園の猿山みたいな感じの香りですか、
ね、うん、ちょっと違う、違う、うん、違う、なんかね心躍らされるような香りなんですよ、心
躍ら
され
る、男の香りやな、
うん、
中川さんからしたらな、
どうなんでしょう、うん、じゃあ男性が嗅いだらメスの香りがするのか
っていう話ですよね、そうですよ、だから断蜜みたいな匂いがするんじゃないですか、
うん、
匂いを嗅いだことないですけど、
ないですけどね、う
ん、でなんで今断蜜やねんって話ですけど、
あと常盤貴子さんの香りがすごいってね、某あの前いた会社の人が言ってましたけど、
ね、どんなんやん、
嗅いだことあるんだと思って、いいですね、すごいなと思いました、
常盤貴子さん綺麗、うん、そんなことはいいんですよ、
ね、あ、そんなことで、
あ、よろしいな、
本間も体験しました、
本間も原田俊治、いいですよね、
うん、原田俊治さんもいいけどそれ OBC の、
ああ、そかそか、はい、そか、ごめんごめん、ついごっちゃになってしまって、はいはい、
ね、
いい経験でしたね、
ありがとうございました、
はい、はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、うん、
あ
ーああ、息をかけそびれた。あの、まあ、よくこの話で出てくるんですけどね、館内放送っていうのがね、この会社、放送局の割にありましてね、あんまり放送局でね、館内放送してるとこって、あんまり聞いたことない。
あんまりね、
うん、あんまり毎日放送とか朝日放送で、うん、ね、なんとかアナウンサーみたいな聞いたことないし。
来てください。
そうそうそうそう。ないと思うんですけど、放送あるんですね。うん、で、ガードマンさん。熊さんディレクター、熊さんで、ああ
どうしたんですか、
多分目の前に現れたんでしょう
ね、ぬ
っ、はい、で、館内放送のルールはないということで、
ね、
あーっていうのが放送に載ったって、熊さんディレクター熊さんであー
結構これ面白いんですよ、
よくあるんですよ
館内放送ってね、
アップグレード
Windows 10来、
ね、たそれです、うん、今和歌山放送 Windows 10アップグレード祭りになってまして、
うん、お祭りで
いろんな人がアップグレードしてますけど、うん、中川さんは
したんだったっけ、してない。
してない。
してないです。
ですかね。
多分、うん、
これ、AT ディレクターがですね、Windows 10にアップグレードしたんですよ。
うんうん、
したんですけども、まあ、戸惑いを隠せないというかね、やっぱり慣れない。
ああ、
そうそう。ああ、先生、熊さんディレクター。というか、ガードマンさんです、
ね。ガードマンさん、
ね、慣れないみたいでね。うん、仕事がはかどらない。
そんなに違うもんなんですかね。
違うみたいですよ、やっぱりね。もう本当の事態からして違う。
へ
ぇ、ね、で、字が大きくなったり小さくなったりね。てかまあ、ちっちゃいんで大きくしようとしてバーンと大きくなったりとか。いろいろとね。
慣れない。
慣れない、かわいそうにね。
かわいそうにね。
大変でね、その応募は、プレゼントはやってません。
あるんです、そういうのたまに、ね、
よくあるんですよ、うんうんうん、あのハガキが来るんですけど、うん、そんなプレゼントやってたかなってパッて見たら、うん、テレビ局やったりとかね、
そうなんですよ、
NHK やったりとか、
雑誌とかね、
そうそう、あるんですけど、
雑誌のやつはちょっと不思議ですよね、だから
間違いようが
ないですから、
完全に間違いようがないんですけどね、うん、フライングで宝くじの応募来るっていう、うん、宝くじ希望、
はい、
いや、すみません、それはサマージャンボが多いんで、うん、年末はやってないんです、
やってないんです、すいません、
集めてる
シール、シール 切って切って。
あー切ってね。長川さんは集めてるものはあるんですか？
集めてるものですか？
あんまりないよね。
あんまり集めません
ね。キャラクターものとかもあんまり持てないもんね。リラックマが可愛いんだみたいな、そんなもないもんね。
うん、好きですけどね、うん、あえては集めませんかね。チェリーさんは？
僕はね、集めてるものは昔はあったんかな、まあ、あの本というか雑誌とかはね捨てられないですね、うん、
あ、わかります、
アガサスリズムとか基本取っとくタイプです、うんうん、だーって、うん、そんな読めへんねんで、うん、でもいつか読むんじゃないかなと、うん、本棚そんなばっかり。
本当にたまに読んだら面白いですし。
そうそうそうそう、そうなん
や。そうそう、この時期こうだったみたいな。
そうなんですよね。
特集を思い出したりする。
あ、この店もうなくなったなとかね、うん、行ったけど押しなかったなとかね、そんなんあるじゃないですか。そうじゃなくて、笠野さん鈴焼きの箱集めてるっていう。
あれ確かにね。しっかりしてるんですよ。
鈴焼きっていうのはね、新宮市の購買堂さんの、鈴焼きのカステラなんですけど、うん、この間引き本さんがね、ラジオ祭りの時に四国一堂で持ってきてくれたんですよ、うんうんうん、で、それを見た笠野さんが、うん、この箱もらっていいですかって言って、うん、え、なんでですかって言って、いや、私、鈴焼きの箱集めてるんですって、うん、ちょっとおかしいなと思ったんですけど、どういうことかなと思った。
どう活用してるのか聞きたいですよね。
まあ、鈴焼きの箱、単なる段ボール箱みたいなんじゃなくて、うん、ちょっとなんかこう、唐草模様みたいな、なんかね、ほわっとした、
薄紫でね、
品のある箱なんで、だからかなとは思うんですけど。
綺麗です。
厳しい注文。うん、先週この番組でお話しましたけど、ついに今年もケーキ商人が回ってまいりまして、はい、ケーキは何を頼むかという、
来ないかなって言ってた次の次ぐらい来ました。
中さんも頼んだ？
頼みました。
あ、嘘、何頼んだ？どんなケーキ？ティラミス、うん、あ、去年ケーディレクターが頼んだやつやな。
あー、そうです、
一人で全部食べたってやつや。
、ラベットラのやつです。
あ、そうですか、はい、僕も白い普通の高木ベーカリーです頼みましたけども、うんうん、ケーキ商人にケーディレクター厳しい注文。
そういえば捨てたかも。
15センチでこれは高いな。
ね、でも商人さんは別に値段変えられるわけじゃないんで、
カタログを持ってきてるだけなんで、商人に言っても仕方ないんですけど、うん、ずっとケーキ商人に、
そう言わんと、ね、
そうそうそう、ちょっとやっちゃってよーっ て、ね、
やっちゃってよーって、ね、
ずっと交渉してました。ちょっと言われへんな。ありがとうございました。
本当にね、いろいろいつもありがとうございます。
リスナーさんからね、コーヒーの機会をいただきまして、
すんごいんですよ。ピーってやったらドドドドドドドド
ド、いわゆるなんとかアンバサダーですわ。
はい。
ね、
なんとかスターです。
なんとかスターの機会をいただきまして、うん、はい、ね、もらうなよって話ですけど、ありがたくいただきまして。
本当に ね、活用してます毎日。
ね、早速もう従業員がワンサと集まってですね。
何これ何これ。
ピーガーガガガガガ。
すごいすごいすごいすごい。おお、ミルクが泡立つ。
そう。で、横の募金箱にまあお金入れるっていうね。そういう今、ね、もうみんなインスタントコーヒーが大好きっていう。
大好きなんですよ。飲んでますよ。
ねえ、
うん、
あれ面白いですよね。
面白い。
いただいております。私も飲んでおります。うん、ちょっと声ガラガラしてきましたけど。
うん、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。エッチなこと上手やね。ん？エッチなとこ上手やね。
とこ。
うん。あいうえお作文のともちゃんに佐古ひとみ姉さんも感心。
あ、エッチなとこ、ありましたねそれね。
作文でしょうね、
はい、うん、そう、お昼のね聞いていただいてたみたいで、
中は暑いが外は寒い、
うん、
引本さん寒がり、
うん、とっても寒がりだそうです。
そうだ、見た目はねそんな風じゃないですけど、うん、これね言ってもいいけどこれあかんやろな。
じゃあやめましょう。
いやでもすごい面白いっていうかね、こんなことが分かりますらあんのって話一個あるんですよ。
言いますか？
いやー言えない。
気になるよ。
言えないですね。
なんだろう。
これは言えない。言えないけどむっちゃ面白い、面白いというかほんまハプニングというかね。
うん、
今週の相田翔子。
うんうんうん、
焼き芋特集で長々と語る。スイートソレイユ毎週聞いてるんですけど。
もうスイートポテトになっちゃった。
いやそうですよ。先々週は回転寿司、うん。今週は焼き芋。
今週は被りませんでした。
被りませんでした。あ、大人のラジオと、うん、ちょっとそこまでチェックできてないんですけど。今週の角度穴、
うんうん、
キーハンターのテーマ、映画がメッセージテーマやったんですね、一週間ね、うんうん。にちなみ、淀川長春の名前が出るも、キョトン。
あ、
平成生まれですから。
そうですね。
さよなら、さよなら、さよならっていうね。
3回言うんですよ。
ありますけども、うん、淀川長春さんのこと知らなかったというね。
うん、
日曜日の、だから、洋画劇場みたいなやつはもうあれかな、水野ハローになってたんかな、この角度さんやったら。
そうですね。
今もう水野ハローさんでもないもんね。今誰やったっけ、やってるよ、ね、
今もう
やってないんか。
やってない、どうだったっけ。
いや最近ちょっとちゃんと見てない
です、ね、金曜ロードショーはねやってますけどね。ゴールデン洋画劇場は
ね
どうだったかな、
ね、2階駐車場はカオス、
うん、
ノートの台車に大量のサギの糞。 あの駐車場ね、2階建て、鉄骨2階建てになってましてね、うんうん、で2階にまあ製作の車が止まってて、今1台車検かなんか出ててね、うんうん、台車が来てるんですけど、うんうんうん、そこにもう大量の鳥の糞がドワーッと、
べちゃべちゃべちゃべちゃべちゃ、
もうすっごいんですよ、うん、帯状に白い糞がドワーッ、う
ん、それだけなんでしょうね多分、ええ、他横の車とかは
ないんですけど、
ないんですよ、
そこだけダーッ
ビシャー、なんで
しょう、なんでしょうね、一体全く意味がわからない、うん、ホイールが放置、うん、
でその横の車のホイールがポロってなってます大丈夫かなみたいな、
なぜ右側面がへこんでいるのか、
うん、まあ当てたんでしょう、
うん、はい、報告するようにしてくださいね、
はい、お願いします。
イルミネーションのニュース、
うん、
若いカップルでないとダメなんですか、明石さんに噛みつく笠野さん
そうですよ、
ね、どうも明石さんと笠野さん、こう年齢に関わるトークでこうちょっとやり取りが、うん、
白熱
してるようですね、お化粧
パタパタ
ね、
パタパタママ、
パタパタパタパタママですけども、うん、ご営業のね軽女子なんですけどね、珍しくというか口紅が真っ赤な口紅だったんですよ、
う
ん、
あ最近そうです、ね、
どうしたんって言ったら、いや唇が荒れるんで口紅やってるんですって言って、
うん、
それだけの話
プルンとしてます、
プルンとしてましたか ね、
かわいい、
はい、いちごの香りが欲しい、これあの消臭力のなんかね、うんうん、
限定らしいです、
限定らしいですね、うん、集めてる人がいてるっていうね、うん、ということでございまして、以上なんか尻すぼみやな裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマはハッピー、30回目の WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。来年1月31日まで皆様からの温かいご支援をお待ちしております。